神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日、この時間にお送りしているコーナー、神社で願いを。神社に伝わる文化風習から私たちの生活を見つめ直してみます。
はい、
今日もゲストの方にお越しいただいています。秋田県神社庁教化副委員長の川尻貴樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、新嘗祭と大嘗祭について教えていただくんですけれども、
はい、
それぞれどんな神事なんでしょうか。新嘗祭から教えていただきましょうか。
はい、そうですね、新嘗祭は今現在は11月の23日の、はい、この勤労感謝の日、これが本来の新嘗祭の日なんですね。
はい、
で、この新嘗祭は新穀の収穫の感謝、神々様にお供えしてその感謝を捧げる祭りというのが、はい、大筋でございますけれども、これはもう我々の、縄文晩期にこの稲作が始まって、
はい、
それからこの収穫感謝の祭りがいわゆる弥生の時代に入ってから行われてきた、うん、相当というか一番古い、お祭りだと思います。はい、それでこの新嘗祭の、お話はですね、
はい、
神話といわれる古事記や日本書紀にも書かれてるんですが、
はい、
この天照大神様のお孫さん、ニニギノミコトというんですけれども、ニニギノミコト様がこの天上界から地上に降りられるときに、
はい、
天照大神様が天上界で作ってた、その稲穂ですね、このニニギノミコトに授けて、で、これを地上に降りて国民を養いなさいと言われて持たせたのが、この新嘗の始まりというふうに言われております。はい、
その稲穂から今のお米がこう
広がって、
そうですね、みんな国民が食べられるようになったということですね。はい、それで、来年のご承知の通り4月いっぱいで、5月1日からは御代替わりということで、
はい
はい、新しい、天皇陛下が位に就かれます。
はい、
でそのことを、まあ、御即位というんですけれども、
はい、
その御即位の儀式に伴ってこの来年の11月の21日秋に行われるのがこの大嘗祭といって、はい、この新嘗祭、と同じ内容なんですけれども、新帝陛下がこの御即位後初めて行われる新嘗祭を大嘗祭というふうに言います。
大嘗祭、
はい、より規模の大きい、
そうです、国家的な規模で行う新嘗祭という形ですね。
じゃあ天皇が変わる時だけ行われる神事ですよね。
そうです、うん、そうです、そうです。
じゃあなかなかない、
うん、
ですから天皇陛下が新しい新天皇が誕生した時だけに行う新嘗祭が大嘗祭ですから、で大嘗祭を行うためには特別なその大嘗宮といういわゆる御社殿を御殿を建てるわけですね。
今配置図がね、そうですね、用意されてますが、は
い、でここの中で、まあ、いろんな建物があるんですけども、この雪殿と月殿という全国から、2軒を定めて、そこで取れたお米をこのそれぞれ雪殿と月殿にお供えしてこの新嘗祭大嘗祭を行うわけですね。
五条目に雪の国って
そうです、それが平成の大嘗祭の時に定められたのが五条の目で秋田県だったんですね。
はいはいはい、
それでこの雪を取って地名につけてるわけですね。
はい、
でこの 雪は東の、宮中から見て東、
はい、
それから西からは四季の国ということで2軒定められて、でそこでその田んぼでですね、お米を作ってこの大嘗祭に合わせて、お供えするんですね。
その田んぼ決めるのって占いなんですよね。
はい、そうです、これはね、
なんかやり方あるんでしたっけ。
これはね、古代から鬼木といって亀の甲羅に、火を入れて、その、焼けた切れ方、亀裂の方向によって剣が定められるんです、占いで決めるんですね。でも古代からそうなんで、それを踏襲してます、
ね。卑弥呼の勉強した時に出てきまし
たよね。なんか出てきた、亀の
甲羅が出てきた。
亀甲占い。
それをずっと今、これをやってるわけです
ね。続いてるんですね、今でも。
そうです、そうです。でそこで取れたお米がね、この大嘗祭にお供えされると。で、なぜこの国家的な規模かというと、この新嘗祭の今さっき言った起源から分かるようにですね、このお米というものをですね、天照大神様のお孫様が授けて、で初代神武天皇からずっと今の125代、天皇まで、
はい、
この つながって、そうです、新浪祭を行ってきてるわけですね。でその天皇陛下が変わった時だけ大嘗祭を行って、これは国家的な新浪祭として、国民がこれから生きていく、食べていく、命をつないでいくための家庭としての大嘗祭がお祭りの中でも一番重要なお祭りとして、この即位の時と即位の時に特別こうセットとしてですね、セットとして一番最初に行われる重要なお祭りがこの大嘗祭になるわけです。
実際にどんな儀式が行われているんですか、
ね、当日のプログラムを、ねね、時間の流れをってちょっと、
で今回は特に上位という形で天皇陛下が位を譲られたので、はい、それに伴った儀式も今回は特別加わりますので、上位に関する儀式としてはこの退位をするので退位礼正殿の儀といって、宮中にあるその天照大神をお祭りしている賢所の前でですね、退位礼というのを行います。それから今度は新天皇陛下になるための、戦争の式、はい、この戦争は今でいうこの即位とまず同じ意味だと思っていただければいいと思います。これも賢所というこの天照大神をお祭りしているお社の前で、戦争、いわゆるこの三種の神器って聞いたことあるでしょ、
はい、
剣鏡玉、これをまず継承することが重要なんですね、この位に作るためには。それで賢治と承継の儀ってちょっと難しい字なんですけども、その三種の神器をまず受け継ぐ儀式を行って、そして天照大神様を祀る賢所の前で、この三種の神器を受け取りましたという、報告をするわけですね。それからあとは宮中には三つのお社がございまして、賢所の他に高霊殿と神殿という三つのお社がございまして、この高霊殿というのは歴代天皇陛下、それから皇族の御霊を祀る御殿です。それから神殿というのはこの天津神、国津神、八百万の神々様を祀りする御殿、これが宮中の中にお社が三つあるんですね。ここに報告をします。でそれで初めて新天皇陛下としての位が認められる。でそれを今度は三権の長をはじめ役所のですね、行政、いろいろなそういう役所の方々がに、長権というのはいわゆる天皇新天皇陛下につきましたよということを知らせる、儀式ですね。それがその一連が、戦争の式ということで、そして、即位をする即位礼というのがまた大変な大きな儀式がございます、
即位礼は聞いたことある。
そうですね、これも今言った賢所、その天照大神を祀る賢所の前で全て行われました、で、その御神前で、いろいろな報告をされて、儀式を行って、それから今度は三権の長をはじめ全国の代表、行政マンの代表がですね、この祝賀に、列を作ってお祝いするわけですね。それから今度みんなで、お祭りの後に行う名浦と同じように、これ共演の儀というような言葉を使って、いわゆる祝宴を開くわけです。
ごちそうを食べるわけですか。
それからそれが終わって、最後にいわゆる一般参賀、皇居にね、一般の方々が旗を振っていろんな時に行きますよね、お祝いにね、はい、これをやって即位礼が全て終わります、そして今度は秋になると、今言った大嘗祭、一番先に天皇陛下になられて一番重要な大嘗祭、今の新浪祭、大嘗祭という形で11月に行われます、でこの大嘗祭を行うためには、さっき言った御殿を建てるのもそうですけども、この雪殿、助殿という、この、東と東西から二軒が定められて、そこの田んぼをまず定められるところから始まって、そしていわゆる最終的には収穫をして、その厳選されたお米をこの大嘗宮の雪殿、助殿の御殿にお供えして、で天皇陛下が我々の、地方でやってる祝詞にあたるお告げ文っていうんですけれども、そこで天照大神様に対してお告げ文っていう祝詞をあげて、そしてそのお供えしたお米を天皇陛下自らも
食して、
それでこう天照大神様 から、まあ、あの行為を認められたという形になって初めてこう整うわけですね、全ての
儀式が。その田んぼっていつ決まるんですか？
あ、田んぼはね、2月、来年の2月に、はい、転定されて、はい、定める、占って定められます。で、それが決まると、うん、そこの、あの、うん、田んぼの持ち主が決められると、うんうん、その方は大田主といって、この収穫までずっと、いろいろな儀式を、はい、全部、参加、参列してですね。
なんだろう。
お米取れるまで、ここもね、お供えするまでが、あの、責任がありますので、はいはい、大田主さんも大変な、あの、重役を担うわけですから、
ね。こういったこう国を挙げてのね大きな儀式が、はい、もうずーっと長い歴史変わることなく続いてるって、うん、
125代だまず約3000年ぐらい続いてるわけです。
その三種の神器もずっと伝わってるんですか、
はい、
そのものが本当に、
うん、あの例の源平の合戦で、はい、あの壇の浦に沈んでしまって、
うん、そうなん
です。それで後でレプリカはい、やっぱり作られてますね、はい、そうそう、海から上がってこなかったものがありますもんね。で、あの今の伊勢神宮、うん、にアマテラスオミカミのご神体としての、うん、鏡がご神体として祀られています。でその写しの鏡が今言った宮中の賢所に祀られています。
へ、
はい、あくまでもこのアマテラスオミカミが始めたその行事を天皇陛下、うん、歴代天皇陛下がずっとこの今の台まで具現してるっていうか、表現なさってるわけですね、祭りを通して、は
い。なんか日本のルーツなのに、こうやって お尋ねしないと全然知らないっていうね。
まだまだ勉強しなきゃいけないことっていっぱいあるんですね。
そうですね。ただ、はい、大嬢祭って、これ、ただ、穏やかに行われてきたわけじゃなくて、で、ここには、いろんな、制度の成立であったり、それから変容であったり、それから発展であったり、それを繰り返して、で、今までこう、繋げてきてるんですね。
はい。
はい、まあ、だから、戦国時代は、200年以上、中断した時期もあったわけです。中絶の時代もあったんですね。まあ、いずれ、天皇家だけの、行事じゃなくて、国家的な行事として、やはりこれを、今言った神話の時代からの、延々をですね、確認しながら、この祭りを続けてきて、この日本国っていうのは成り立ってるんですね。
はい。わ、はい、かりました。ちょっとこれからはね、ちょっと意識して、
ね。そうですね。
生活していきたいと
思います。それだけ重要なお祭りだ
と。お米にも感謝してね。
ね、そうですよ。
ありがとうございます。
本当、はい、ありがとうございます。はい、川尻貴樹さんにたくさん教えていただきました。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は新嘗祭と大嘗祭についてお送りしました。次回は今月27日にお送りします。このコーナーではあなたからの神社に関する様々な質問も募集中です。質問はおはがき、ファックス、Eメールで受け付けます。はがきの方は 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファックスの方 018-824-8564、 メールはごく@akita-abs.co.jp です。神社で願いを、このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。